ゴーゴーレノファ
ゴーゴーレノファ
ゴーゴーレノファ。
はい、小池選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今筋トレしてきた後だもんね。
そうですね。
もともとボディービルディングっていうか、まあ、そこまでじゃないんだろうけど筋トレ結構好きなんですよね。
まあ嫌いじゃないです、うん、普通に好きな方ですね。
結構モリモリしてますよね体でも。
でも気痩せするんで。
確かに。
多分ユニフォームとか着てるとあんま分かんないですけど、うん、意外とかもしれないです。
あのじゃあゴールしたら脱ぐ怒られるよね。でも脱いだら、ね、
イエローカード出ちゃうんで多分
そうそう、
ちょっといらないカードは後々取っときたいなと思うんで、最終節だったらいけるかなみたいな。
そうね、
はい、
でここまでチームの成績、まあ、ここ5試合負けがなくて今7位っていうポジションにいるんだけれども、これは小池龍太選手的にはどう分析しますか。
まあ、すごいいい位置にいるじゃないですけど、うん、やっぱプレーオフ狙いたいですし、うん、昇格したいんで、まあ、この順位をキープするために今の、まあ、チーム状況であったり、まあ、これをもっと勝ちを伸ばせるように楽しくサッカーしていきたいなと思ってます。
楽しめてる。
だいぶ楽しめてます。やっぱゴールが多いっていうところではお客様も含め楽しむ回数が増えてるんで、うん、それをもっと多くしたいっていうのは選手としてはあります。
カテゴリーは一つ上がったんだけど、去年とチーム的にも個人的にもね、同じところと違うところそれぞれ一つずつもし上げるとしたら、
チーム的にですか、
うん、
同じところは、うん、やっぱりサポーターの皆さん温かい、
うん、
は確実に同じところで
聞いてみてください。喜んでよ。
そこの違うところで言うと、その数がさらに増えた、
これは嬉しい違うところですよね。
そうですね、うん、それは本当にありがたいことなので、うん、その感謝の気持ちじゃないですけど、自分たちはそれを恩返しできるように、まあ、昇格したいっていうのはあります、
うん、9試合が終わって4勝2敗3引き分け勝ち点15の7位、昇格圏内っていう言葉も出たけど、あと1個は上げてキープしていなきゃいけないですね。
そうですね、はい。
さて、あの前節ちょっと振り返ってみたいんですけど、あの先制点アシストつきましたね。
やっとっすけどね、ちょっと最近ひどかったんで。
そう、え、そうですか。
自分としては敵の悪い試合が多くて、もうちょっと多分今でアシスト3ぐらいついてもおかしくないですけど、やっと1なんで、まあ、これからの試合で練習の成果を見せれたらとは思ってます。
前節を私も記者席で見させていただいてましたけど、もしトラッキングデータ取ったらスプリントだいぶついてるんじゃないかなと思ったんですよ。そんな意識はなかった、
まあ、疲れてるとかそういうのはないんですけど、うん、まあでもとりあえず勝ちたいで、もう試合中どんだけ走ってるかあんま分かんないんですけど、
うんうん、
とりあえずもうチームのためにだけですね、はい、
最後よく追いつきましたよね。
そうですね、
中央、ほぼ中央だった、
はい、
あれ持っていかれてやばかったですよね。
そうですね、
うん、素晴らしい。
いやいや、
ただし、1点取った後の2点目、あ、違う、相手が同点に追いついたゴールありましたよね、
はい、
あれは多分右サイドからスライディングで入ってきたんだけど、
はい、
あそこの場面のあの位置だとやっぱりこうはっきり足元には行きにくいか。
ペナルティエリアの中で人に対するスライディングは監督もしないでくれっていうのがあったんで、
なるほどね、
まあ、自分としては滑りたくなかったんですけど、ユン・シンヨン選手がちょっと外されたかなっていうのがあって、
左サイドから
ちょっとシュートがあるかなと思ってコースにスライディングしたんですけど、まあ結果的に滑んないでもいけたかなっていう感覚ではあるんで、
雨も降っててスリッピーだったから、
そうですね、
必要以上にザーって行きましたよね、は
い、止まらなかったっていうのもあるんですけど、自分があそこで外されすぎると、うん、ちょっときつかったんで失点にもつながっちゃったんで、
うん、
あそこはちょっと自分としては反省なところですね。
いや、まあそれ失点はね見てて嫌だなとは思うけど、あれ8番の井出選手だったよな確か。
そうですね。
でそれにスライディング行った後シュートコースは外されたの見たかからかもしれないですけど、一旦バイタルに出たんですよね、
はい、
ペナルティーアークのところ、はい、で、あ、距離できたなと思ったんですよ、あのボックスの中よりは、はい、だったらあの 富澤選手が飛び込んできたんで、うん、ああいけんって思ったらきっちりいいのを打たれましたね。
まあやっぱりあそこは個人の能力じゃないですけど、そういう隙を見せたらやられるっていうところは選手全員分かってたんですけど、うん、まあでも最後まで体投げ出してる選手もいますし、うんうん、あそこに当てれば、まあ、防げたところでもあるんですけど、うん、まあでも誰もあそこの失点をして下を向いてなかったっていうのが多分勝利につながったんだと思います。
それはもうその後の試合展開見てもらえれば分かるね。
そうですね、はい、うん、
僕富澤選手実は好きで。
ああそうなんですか。
もうベテランですよね、33歳とかで。
で、ね、
はい、中村指導2のいい男ですよね。好きなんだけど点は入れるなっていう気持ちがあるっていうね、はい、そうですか。で、公式記録上では、まあ、小池選手といえば、ね、あの右のサイドバックで攻撃参加もよくするんですけれども、シュートも3つね、特に直近の3試合で3つ公式記録上ではついてるんですよ、はい、やっぱり点欲しいですよね。
まあそうですね、結果はそうですね、1点去年取ってるんですけど、うん、それ以上は取りたいと思ってるんですけど、やっぱそれがエゴになってはいけないですし、
う
ん、
確かにね。
まあでもこの前みたいなちょっと点差が離れてる時にちょっとエゴって自分で点決めても誰も怒んないかなみたいな感じの時はちょっと打ったりします。
でも去年藤枝で、ね、それも結構後半のあたりで、そのあたりにはもう周りがもう龍太打て打てみたいな雰囲気ちょっとあったよね、
うん、そうですね、
確か。
まあ、ああいうちょっと入らない試合とかって意外とサイドバックとか、うん、まあ、あんま点決めないような選手決めたりするんだろうなと思ってて、うん、打ったら入ったんで、
うんうんうん、
まあ、意外とちょっと狙ってみようかなっていうのは去年よりはあります。
でもあの時の後のコメント僕覚えてますよ。あの、まあ、結局負けた試合だったんで、やっぱりちょっとね、試合負けちゃったんでっていう、うん、ちょっとしょんぼりな感じのコメントだったんで、
は
い、
そうですね。
で、プレーとかその他チームの中での役割について監督から何か言われてることとかありますか、今年の小池龍太選手に。
自分に対してですか、うん、そうですね、まあ、いつもあんま変わんないんですけど、うん、まあ、何を言われてるかっていうのはあんまりないんですけど、そのチームとして一人一人の役割を全うするじゃないですけど、自分としては、まあ、前の選手がボール持ったら追い越すとか、うん、その当たり前のことなんですけど、守備で1対1負けない、うん、まあ、あと個人的に成長してほしいって言われてるところはやっぱりヘディング、競り合いの時に、まあ、相手に負けなくても相手が勝たせないとか、まあ、そういうところはもうちょっとそのヘディングの技術じゃないんですけど、そういうところは要求されてる部分で、まあ、そこは自分としても課題として取り組んでるところなんで、まあ、いろいろ教えてもらいながら成長できればいいかなとは思ってます。
なるほどね。先輩が入ってきたね。
そうですね、
三木選手が、
はい、
なんか話とかしてる。
いや相当仲いいんで、なんかあんま先輩っていう感じじゃないですけど、まあでも一番尊敬してる、アカデミーの中で尊敬してる選手だったんで、うん、やっぱ一緒にやれてるのは楽しいですし、やっぱ喜びは大きいですね。まあ、彼のプレーがレノホにとって多分相当プラスになってるんで、うん、そこは本当にアカデミーの卒業生が活躍するじゃないんですけど、それやっぱ J リーグの舞台で出て後輩がそれを見て、まあ、LINE だったり、うん、そういうスタッフが喜んでくれるっていうのを見ると、ちょっと自分たちは恩返しできてるのかなじゃないですけど、これからも頑張ろうと思います、う
ん、なるほどね。ハンバーグ全部食べれなかったことを悔やんでたよ、三木選手は八王子で
しょうがないですね
ちょっとね、お腹が痛いでも時間になりましたけれども、最後にメッセージを一言お願いします。
まあ、次の試合も勝てるように頑張るので、山口で応援してくれるサポーターの皆様と現地に来てくれるサポーターの皆様、温かい声援をよろしくお願いします。
岐阜戦も頑張っていきましょう。
頑張ります。
今日は小池龍太選手にお越しいただきました。今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。ゴーゴーレナパ、来週もお楽しみに。